もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
29歳です。
29歳。結婚ですか？あ、してます？独身ですか？
独身です。
独身ですか。
はい。
で、今、そうすると、一人で暮らしてるの？それとも、家族で？
一人です。
一人で暮らしてるの？
はい。
で、ご両親はまだ、あれですね、ご存命ですね。
あ、います。はい。
当然働いてるわけですね。一人で
働いてます。
はい、わかりました。それで、どういうことなんですか？
彼女とのことなんですけど。
はい、彼女は何歳ですか？
同い年です。
同い年。
はい。
彼女のどんなことですか？彼女との。
半年ぐらい前に、
はい。
プロポーズをして、で、OK をもらったんです。
はい。
で、だいぶ待たされとって。
はい。だいぶ待たされたっていうと、半年間待ったっていうことね。
そうです。
はい。
さあ、結婚の挨拶行こうっていう前に、
はい。
まず一人で帰って、親に報告してくるって言ったんです。
ということは、彼女は、まだ、ご両親に、
はい。
プロポーズされてるとか、結婚したいとか、そういうことも言っていないということですね。
言っていなかったです。はい。
言っていなかったということね。はい。
はい。
これ、まあ、半年前にプロポーズしたっていうことですけど、付き合い出したのはどのぐらい前？
10 年ぐらい経ちます。
10年？
はい。
だいぶ前ですね。
そうですね。
ということは、かなりお互いに知り合ってる部分っていうのはあるわけですよね、
長
い。
同級生なんです。
同級生、高校の同級生かなんか？
いや、中学の。
中学の同級生。
はい。
ということは、まあ、幼馴染みたいなもんですよね。
そうですね、はい。
それで、これだけはっきりしないっていうのはどういうことなんでしょうね。
向こうの両親が、
はい。
ものすごく反対しとんです。
ん？両親が反対してるっていうのはどういうことですか？さっきだと、両親のところに説明に行くって僕聞いたんだけど、そうじゃない？
あ、そうです。最初は3年ぐらい前に、
はい。
付き合っとることを、彼女の両親に、話しに行こうって言って、言うときに彼女が一回帰ったんです。
はい。
で、その時反対されて。
ああ、なるほどね。はい。
はい。で、別れろって言われて。
はい。
で、それでもちょっと付き合っとったんです。
はい。中学校の同級生でね。
はい。
その両親が別れろっていうのは、まあ、どんな理由があったの？
まあ、僕が過去いろいろとちょっと、遊びよったりとか、やっぱ学生の頃とか、
うん、
20歳ぐらい時とかって言ったら、やっぱいろいろ遊ぶじゃないですか。
はいはいはい。
その遊びよったことが気に食わんらしくて。
20歳の頃の遊びっていうのまで、両親は知ってたってこと？
そうですね、はい。
わかりました。それとあなたの今日の相談っていうのはどういうことですか？プロポーズまでして、
OK をいただいて、
あ、もう彼女は OK って言ってんですか？
そうです。はい。
で、なんでそんなに揉めるんですかね？
まあ、親の一方的な反対と、
うん。
周りから、そんな情で結婚するのはやめときよとか、
うんうん。
そういうのをいろいろ言われたら。
情で結婚するのはやめときよとか、なんとか言うんだけれども、あなたの話を聞いてるとね、
はい。
なんか話してないことっていうのはあるんですか？
話してないことはないです。
今日のあなたの相談というのは、はい、結婚しないでいるのは、両親をどう説得したらいいかってこと？
それと、彼女自身が、
うん。
もう僕のことを好きか分からなくなったって言われたんですよ、彼女に。
はいはいはい。
それで、どうしたらいいかなと思って。
もう好きかどうか分からなくなったって言われたら、面と向かって言われたわけね。
そうです。でも、いろいろと他の男の人を見て、
うん。
もう一度あなたがよかったら戻ってきたいって言われたんです。
うん。で、指輪とか、あるいは式場を決めるとか、なんかそういう話は、はい、具体的な話ってのは何かあったんですか？
指輪は、1年前に買いました。二人で見に行って。
だって、半年前にプロポーズしたってさっき言ったでしょ？
半年前にプロポーズしました。はい。
で、1年前に見に行ったっていうのはどういうことですか？
結婚したいねっていう話を2人でしてて、で、さっき指輪を買っとこうっていう話になって、 じゃあ指輪だけはこうって僕持っとったんです。
結婚しようと、結婚してくださいと言う前に、
はい、
二人して、
はい、
結婚しようねという話はしてたんですね。
してました。三年間同棲しとったんで。
三年間同棲してた？
はい。
さっきなんか隠してることないって言ったけど、だいぶ大切なあれじゃない？
すいません。それは、同棲してた。向こうの両親は知らんのですけど。
三年間同棲していて、
はい。
で、結婚しようねって、これは大変なことですよ。二人で結婚しようねって言って、はい、その指輪を見に行ったっていうことは。
はい。
さっき僕はなんか重要な情報を話してないことないって言った時に、
はい。
全くこういう話が出てなかったんですけれども、
はい。
あなたから見ると、この話を相談するときに、
はい、
3年間同棲してたとか、結婚しようねと言った、お互いに言って指輪を買いに行ったとか、で私は指輪を買ったとかっていうことは、重大でないことというふうに思ったわけ？
いや、それは思ってはないんですけど。
ということは、こういう重大なことを言わなくても、
はい、
なんか、自分にとって望ましい回答をしてくれるんじゃないかなっていうことを予想したっていうことね。
そうですね、はい。
なんか魔法の杖みたいな回答が欲しいっていうことだよね。
はい。
ということですよね。
そうです。
はい。魔法の杖って言われると非常に難しい相談ですけれども、
はい、
今日はスタジオに魔法の杖を持ってる弁護士はいないと思うんですけれども、
はい、
もしかすると持ってらっしゃるかもしれません。弁護士の中川淳先生に伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
私先に言っとくけど魔法の杖持ってないんだけどね。
あ、はい。
あのね、
はい、
ちょっとまあ本題の前なんだけども、
はい、
まず10年間ぐらい交際してきた、要するにスタートが10年前っておっしゃいましたよね。
はいはい、
ということはお年からすると19の頃から。
そうですね、はい、
ね、ハックの頃から、
はい、
ということですよね。
はい、
だからあんた高校卒業して間もなくの頃から、もうお付き合いをずっとしてきたということですね。
そうです。
あなたの一途な気持ちとってもすごくよくわかるんだけども、
はい、
考えてみた方がいいと思うのは、
はい、
恋愛関係、
はい、
子供もいないね、
はい、
恋愛関係でのお付き合いと、
はい、
結婚をして子供が、まあ、生まれて、
はい、
で、父親、母親になって子供も含めて、
はい、
ファミリーを作って、
はい、
それで、今度は生活していく。
はい、
そこでの、夫婦の関係と、
はい、
恋人同士の関係ね、その恋人の延長の関係ね、
はい、
これ全然違いますからね。
そうですね、はい。
まあ、それは理屈ではわかるでしょ。
わかります。
そうするとね、一旦彼女がね、
はい、
そういうある意味ではね、あなたから見れば明らかにずるい、客観的に見てもずるいですよ。ね、他の人を見てきて、
はい、
多分あなたに落ち着くと思うんだけれども、
はい、
思うんだけれども、他の人をいろいろ見てから、
はい、
決めたいのよと、
はい、
言ってるような状態では結婚なんかに踏み切らない方がいい。あなたのために。
ああ、そうですね。
ええ。しばらく、あなた自身の、
はい。
冷却期間だというふうにお思いになって、
はい。
で、彼女が、
はい。
逆に言えば、離れていくんだな。
はい。
それはそれでいいと。
はい。
いうふうにお考えになった方がいいですよ。無理やりこちらへ引き寄せようなんて考えないで。
はい。
なんとかして彼女の気持ちをこちらへ引きずり寄せて、無理やり結婚をして、
はい、
子供生まれて、家庭生活営み始めれば、
はい、
間違いなく破綻します。
ああ、そうですよね。それは僕も思っとんですけど。
でしょ？思っとんやったら、はい、ね？その気持ちの通りにやったらいいや。
はい、そうですね。
うん、はい、何が不満？
まあ、戻ってくるっていうのは思っとんですけど、
うん、
まあ、それまで待っとこうっていう気持ちはあるんです。
うん、
ま、もう何年経っても何十年経っても。
うん、まあね、まあ、今そう思う、はい、まあ、いや、それで？
で、まあでも結局その時また親に反対されて、
うん、
やっぱやめようってなるんかなって思うような部分も正直あるんです。
うん、でしょうね。うん、そうなります？
はい。
だけど、今あなたがその、まあ、何十年もっておっしゃったけども、はい、そんなもん続きゃせんのですが、
あ、
まあ、はい、何年か待ってみようとおっしゃるんであれば、それをお持ちになるのは構わないと思いますよ。
はいはい。
でもね。
はい。
だから、お待ちになるぐらいの気持ちに留めておいて。
はい。
ね。はい、他の触れ合いのチャンスがあれば。
はい。
それはそれで、そこでの触れ合いは、それはそれで大事にされてもいいじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい、はあ。もうちょっと割り切った方がいいよ、あなたも。
引きずりすぎですよ。
はあ、引きずりすぎだと思う。
はい。
で今の状態で彼女と何とかしてよりを戻そう、はい、というか、はい、本当の意味で結婚しよう、
はい、
パートナーになろうと、
はい、
お考えになってんだったらおやめになった方がいい。
ああ、はい。
今の彼女にはそういう覚悟が出てくる余地がないです。
そうですね、それは重々分かってます。
はい。というのが魔法の杖を持たない私の感想なんであります。
はい、はい。
今中川先生のね、
はい、
話を伺っていて本当に僕もその通りだと思ったんですが、それで日々の生活を、
はい、
まともにしていくっていうのかな、
はい、
朝起きて顔を洗う、歯を磨く、
はい、
朝ご
は
ん食べるっていう、もう日常の当たり前の生活を、
はい、
きちんと実行するっていう、
はい、
そういうところから
はい、
スタートしてみない？
そうですね、一からちょっとやってみます。
一から、うん、もう本当に素直でね、
はい、
素直で感性が良くて将来もあるから、
はい、
はい、辛いけれども新しいスタート、はい、新しいスタートっていうのはね、
はい、
自分を変えることなんですよ。
はい。
きついこと言うけど、不誠実な人間から、
はい、
まともな人間に変わるためのスタート。
変われますかね？
変わります。
はい。
つまり、これだけ素直だから。
ああ、はい。
これで、
はい。
そんなことない。
はい。
で、突っ張った時にはもう地獄への扉が開いちゃったんですよ。
はい。
だって今自分の不誠実が分かってるんだもん。
もうそれは前から分かっとんで、
うん、そんなことで、そういうことをベースにしてね、
はい、
もう一度今日中川先生の話を振り返って、
はい、
今日から新しい人生をスタートしてください。
はい、あ、分かりました。
よろしいですか？
あ、はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
あ、はい、失礼します。
人生に魔法の杖を求める。これを神経症的要求と言います。